皆さんおはようございます。うちの子が前の方でゴソゴソして、お騒がせしておりますけれども、子供たちにとってはこの礼拝に座らされるというのは非常に苦痛な、修行にも似たもので、私も経験がありますのでよくわかるんですけれども、自分も苦痛だったことをなぜ自分の息子にさせるかというと、なぜなんでしょうか。自分がされたから仕返しにしてるというわけではないですけれども、やはり神を恐れるということが親は子供に教えてやれる最高にして唯一のことではないかと思いますので、そのうちだんだん静かになってくるとは思いますけども、神様が教会に与えられた子どもたちにですね、等しく神を恐れる思いとまた信じる信仰をお与えくださるように皆さんにも祈っていただきたいと思います。さて今日は受難節のメッセージ3回目なんですけれども、イエス様を十字架につけた犯人は誰かということで、すでにローマ人とまたユダヤ人の指導者を挙げてお話をしてまいりました。今日は、その3回目でありますけれども、ローマ人が十字架につけて、ユダヤ人の指導者がその、暴力を巡らしたわけですけれども、実際には最終的にイエス様を十字架につけることになりました。その張本人は、実はもう一人おります。もう一人というかもう一グループと言った方がいいかもしれませんが、聖書ではその人たちのことを群衆と呼んでおります。あるいは民衆でもいいんですけれども、群衆と呼んでおります。今日はまずこの福音書の中から、群衆と言われる人たち、言われる人たちのおかしいですけれども、この群衆がイエス様とどのように関わって、そして最後どのようにしてイエス様を十字架にかけるに至ったかということを抜粋してしばらく聖書をお読みしたいと思います。で、聖書の箇所をここに書いておきますので、おきましたので、これを見ながら、と明るくなってきたので見にくいですけれども、ここに書いてあるところを、ほとんど全部ではないですが、大体私がお読みいたしますので、皆さん聖書を開いてですね、その箇所を目で追っていただきたいと思います。これを読むことによって、群衆がなぜイエス様を十字架につけるつけたその張本人であったかということを私たちは見ることができます。これはすべてマタイによる福音書でありまして、新約聖書の一番最初にありますマタイによる福音書、4章のまず23節からお読みいたします。新約聖書の5ページ、新改訳では5ページになります。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、 民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気と痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換持ちやチューブの者などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らをお直しになった。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。イエス様の交渉外と言われます公の福音宣教といいますか、公の活動が始まった、もうその一番最初の時から多くの人がイエス様に付き従っていたことが分かります。シリア全体、国中の人がイエス様に付き従っておりまして、その数は何千何万、時にはですねと言われるような、そういう多くの人がイエス様のところに集まってまいりました。続いて7章の28節29節、まあもう開くの面倒くさい方は私が読むのを聞いていただいたら結構ですから、どうぞ聞いておいてください。イエスがこれらの言葉を話し語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威あるもののように教えられたからである。8章の1節、イエスが山から降りてこられると多くの群衆がイエスに従った。続いて9章の1節、イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。すると律法学者たちは心の中で、この人は神を汚していると言った。イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってそれから中部の人に、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起きて家に帰った。群衆はそれを見て恐ろしくなり、こんな権威を人にお与えになった神を崇めた。9章の23節、イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちが騒いでいる群衆を見て言われた。あちらに来なさい、その子は死んだのではない、眠っているのです。すると彼らはイエスを嘲笑った。イエスは群衆を外に出してから家にお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この噂はその地方全体に広まった。39章32節、この人たちが出ていくと、見よ、悪霊に疲れた推しが身元に連れてこられた。悪霊が追い出されると、その推しは物を言った。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルでいまだかつて見たことがないと言った。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだと言った。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。まあ、彼らがイエス様の周りに集まっていたその理由は、イエス様がさまざまな奇跡を行われた、病人を癒された、不思議な技を行われたということでありますね。一度でいいかそれを見たいという、そういう興味で、ありました。しかし、イエス様のそのなさる技だけではなくて、語られる言葉にも彼は驚嘆をいたしました。そしてまたイエス様はこの群衆をご覧になって、彼らが羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れている そういう、だから元気でピンピンしている人たちではあってもですね、イエス様の目から見ればみんなもう倒れかけている、弱りきっている、そういうもののように見ておられた。そしてかわいそうに思ってと書いてあります。まあ、どこに行ってもイエス様の周りに群衆がおりました。ちょっと飛びまして12章の22節その時悪霊に疲れた目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたのでその推しは物を言い目も見えるようになった。群衆は皆驚いていった。この人はダビデの子なのだろうか。ダビデの子というのは、まあ、王様という意味ですね。この人は王のやがて王になる人ではないだろうか。自分たちの国を救うメシア、救い主ではないだろうか。そういうような意味を込めて、語っております。13章の1節次のページですが、その時、その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったのでイエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちてあるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。群衆にイエス様はこのようにして教えられました。自分が船に乗ってですね、人々をこの浜に立たせて、神の国の真理を教えられました。いくら私についてきていろんな不思議な技を見たとしても神の御言葉を聞いてそれを実行しそれによって実を結ぶことがなければ何の意味がないんで意味もありませんよというようなことを常日頃から教えておられました。14章に参りまして13節2ページ後ですが、イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り自分だけで寂しいところに行かれた。このそのことを聞かれるとというのはこれバプテスマのヨハネが、ヘロデの誕生祝いの、まあ、主演でですね、首を切られたという話を聞かれたというそのことを聞かれたということですが、そのことを聞かれると船でそこを去り自分だけで寂しいところに行かれた。バプテスマのヨハネがそのような死を遂げたことをイエス様は非常に心を痛められまして静かなところで、祈りに時間を割きたいと思っておられた。すると群衆がそれと聞いてまちまちから歩いてイエスの後を追った。イエス様がいるぞ、あそこにいるぞっていうのを聞くとですね、もうみんな村中町中の人がイエス様のところについて行った様子がよくわかります。イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ彼らを深く憐れんで彼らの病気を治された。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げてそれらを祝福しパンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて自分より先に向こう岸へ行かせその間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。 夕方になったがまだそこに一人でおられたとありますが、イエス様は彼らを深く憐れんで病気をお治しになっただけではありませんでした。彼らがお腹が空いてるなというのをご覧になって、このまま空腹で帰らせて途中で行き倒れになっちゃいかんからと言って、特別なこの奇跡をなさって群衆のお腹も満たされたんですね。なんとお優しいかなと思います。この時はイエス様は一人で黙想したい祈りたいと思っておられたその時なんですよね。それなのにみんながイエス様がいるぞとか集まってきて、ああもうこいつらうるさいな、もう年がら年中私のところについてきて、とは思われなかった。彼を深く憐れんで病気を癒して、そしてまたよく来たね、お腹が空いたでしょう、空腹で帰らせるのはかわいそうだから、おいしいものを食べて満腹して帰りなさいと言ってお返しになったのです。15章の29節、15章の29節、それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖の岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。この時もおそらくイエス様は祈るために山に登っておられたのだと思います。すると大勢の人の群れが、足苗ふぐ者、盲人、推しの人、その他たくさんの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らをお癒しになった。それで群衆は推しが物を言い、ふぐ者が治り、足苗が歩き、盲人が見えるようになったのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神を崇めたとあります。イエス様は群衆が来るのを拒まれませんでした。いかなる時にも彼らの要求に応え、彼らの願いを叶えられたのであります。そして15章の32節、その続きですが、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。そこまでイエス様は心配せんでもええと思うんですね。勝手についてきてですね、勝手に病気治してもらったりしてるんですから、もういいじゃないかと思うんですけど、いやお腹が空いてるとかわいそうだから何か食べるものをっていうイエス様はおっしゃって、そこで弟子たちは言った。この辺鄙なところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどのたくさんのパンがどこから手に入るでしょう。するとイエスは彼らに言われた。どれぐらいパンがありますか。彼らは言った。7つです。それに小さい魚が少しあります。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンと魚を取り、感謝を捧げてなすってから、それを先弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。人々皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると7つのカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男4000人であった。それからイエスは群衆を解散させて船に乗り、マガダン地方に行かれた。はい、もう終わったよ、今日 の奇跡は終わりだよ、癒しは終わりだよ、話は終わりだよ、帰りなさいっていう前にですね、まずお腹をいっぱいにして、みんなお腹いっぱいになったか、よし、じゃあもう今日はこれで終わりだよ、帰りなさいって言って帰らせておられるわけです。ちょっと飛びますがね、19章1節2節、イエスはこの話を終えるとガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。すると大勢の群衆がついてきたので、そこで彼らを癒しになった。これまだガリラヤという北の方におられましたけれども、ユダヤ南の方に行かれました。そこでもやはり同じように大勢の群衆がイエス様の噂はもう国中に広まっておりましたから集まってきたのであります。もうちょっとまた先行きますが、20章の29節、彼らがエリコを出ていくと大勢の群衆がイエスについていった。本当にもうどこに行ってもこの群衆がイエス様について来ている様子を皆さんお分かりいただけると思います。で21章ですね、それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテバゲまで来た。そこでその時イエスは弟子を2人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに傷がつくでしょう。 それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら主がおいるようなのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。そこで弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにした。そしてロバの子とを連れてきて自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の名によって来られる方にホサナ、糸高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆はこの方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。いよいよイエス様はエルサレム、この首都にお入りになりました。この時群衆は大喜びをして、まるで王を迎えるかのように自分の着物を脱いで道に敷いて、ロバに乗って入場されるイエス様をお迎えしたんです。そしてイエス様を前を行く者も後ろを行く者もこのお祭り騒ぎのように、ダビデの子にホサナ、イエス様万歳というような意味ですね、王様万歳というようなことで叫んで、もう都中が大騒ぎになりまして、一体この人は誰なんだろう、ね、イエス様のことを見たことのあるもの、イエス様に触れたことのあるもの、あのパンを食べたことのあるものはですね、みんなこの、威張って、それこそいやいや、あの人はガリラヤの出身のイエス様、預言者イエス様だよ、私はどこどこでイエス様の奇跡を見たよ、私はどこどこで私のおじさんは中風が癒されたよ、私の親戚の親戚の親戚のあの親戚の親戚は目が癒されたよと言ってですね、みんなもう自慢をしたんだと思いますね。私はあの時5つのパンと2匹の魚でお腹いっぱいになった。お前もあの時お腹いっぱいになった、俺もあの時お腹いっぱいになったんだ、ね、ある話もない話もいろいろもうごちゃ混ぜになってですね、まあみんなで大騒ぎをしてイエス様をお迎えした様子がわかります。ところがそのイエス様をお迎えしているイスラエルでイエス様を殺そうという、謀略が巡らされておりました。26章の3節、ページは何ページも言っておりますけれども、この間日にちはほとんど経っております。イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、2日経つと水越しの祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。この祭司長、民の長老たちということの話は先週いたしました、彼らはイエス様を憎んでおりまして、自分たちの偽善を暴露されて徹底的にやられたもんですから、なんとかこれを殺そうとして策略を巡らしておりました。ところが彼は何と言っておりましたか。祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと。つまり祭りの間にことを起こしてイエス様に手をかけるようなことをしたら、みんなイエス様のイエス・キリストの側に立ってるわけだから、イエス様の大ファンなんだから、もし何かやったらですね、きっとみんな大騒ぎになって自分たちの立場がかえって悪くなるんじゃないか、かえって自分たちのやろうとしていることが失敗に終わっては困るということで、少し隠密にやろうとここで相談をしているわけですよ。ところがですね、26章、ここでこの後イエス様の最後の晩餐がありまして、ゲッセマネの園というところにイエス様は祈りに行かれるわけですけれども、26章の42節から読みますが、 この辺はずっと読んだ方が本当はいいんですけれども、飛びますが、26章の42節、イエスは2度目に離れていき祈って言われた。我が父をどうしても飲まずに済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して3度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆、祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。55節、その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかし全てこうなったのは預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。27章、さて夜が明けると、祭司長、民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。少し飛んで11節、27章の11節。さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼にその通りですと言われた。しかし祭司長、長老たちから訴えがなされた時は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですか。それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。ところで総督はその祭りには群衆のためにいつも望みの囚人を一人だけ赦免してやっていた。その頃バラバという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで彼らが集まった時ピラトが言った。あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと呼ばれるイエスか。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。またピラトが裁判の席についていたとき、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください。ゆうべ私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから。しかし祭司長、長老たちはバラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう群衆を説きつけた。しかし総督は彼らに答えて言った。あなた方は二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは言った。一斉に言った。十字架につけろ。だがピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫び続けた。そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ、手を洗っていった。この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するがよい。すると民衆は皆答えていった。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。それでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。33節、ゴルゴダというところに来てから彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。こうしてイエスを十字架につけてから彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。またイエスの頭の上にはこれはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が一人は右に一人は左に十字架につけられた。道を行く人々は頭を振りながら イエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも立法学者長老たちと一緒になってイエスを荒叫っていった。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。イエス様に付き従ってその奇跡を見、また自分たちもその恩恵に預かり、病を癒していただき、またお腹を満たしていただき、友となっていただいたあの群衆が、一夜にしてというか、この一瞬のどこでどう変わったのか分かりません。イエス様を王と呼び、万歳と叫んで自分の着物を敷いてエルサレムを迎えたあの群衆が、それから一週間のうちに今度はその同じ口で、ダビデの子にホサナと言ったその同じ口で十字架につけろと叫んでいるんです。あの群衆とイエス様についていった、あのイエス様に奇跡を見に行った、イエス様に癒された、悪霊を追い出していただいた、お腹を満たしていただいたあの群衆と、イエス様を十字架につけると叫んだ群衆は違う群衆じゃないんですね。違う群衆と思いたいけれども、これは同じ人たちです。同じ群衆、同じ民衆なんです。同じ人たちが自分が癒していただいて、自分が開いていただいたその口で、その命の恩人であるイエス様を十字架につけている。イエス様に癒して開いていただいたその目でイエス様を見て、あいつを十字架につけろと指さして、イエス様に立たせていただいたその足でピラトの宮殿に行って、そしてイエスを十字架につけろと叫んでいる。最初は確かに最初は立法学者にこのそそのかされたようなところはありますが、あの異邦人のピラトでさえ何とか助けたいと思っていたのに、何度も何度も十字架につけろ十字架につけろと、この面白おかしく叫んで、ついにはその人の血は私たちは子供たちの上にかかってもいいとまで言っているんですね。私もこうやってこの自分で聖書の箇所をこう引っ張り出して読んで、こう愕然としたというか、分かりませんでしたね。なぜこんな風になってしまったんだ、なぜこの時一人でもあのピラトの裁判の時に立って、みんな待ってくれ、私のこの足はイエス様に癒してもらった足なんだ、私のこの目はイエス様に開いてもらった目なんだ、私のおじさんは中風だったけどイエス様に癒してもらったんだ、いや私の息子は命を救われた、蘇らせてもらったんだと言ってですね、 なぜ誰一人その時に言わなかったんだろうか。いや、むしろその反対にみんなが声を揃えて十字架につけると叫んだんだろうか。誰かに説明してもらいたいですね。どうしてこんなことになってしまったんだろうか。ある人はこれを群衆心理と言いますね。みんなが集まったら何をするかわからない。でも群衆心理という言葉は、それは群衆心理という言葉に隠れた個人の責任逃れですよね。みんながやっているから私もやったんだということでは済まされない。まあ、残念ながら我が国ではそういう風潮が非常に強いですね。でもこれは聖書の話はユダヤ人の話ですから、別に日本だけの話じゃないんで、世界中で同じことが起こるんですね。人間はその根本において悪ですから、罪ですから、愚かですから、みんながイエス様イエス様ともてはやすと一緒にもてはやして、殺せ殺せと叫ぶと一緒に殺せ殺せと叫んでしまう。そういう本当にこの愚かで罪深い部分を持っていると言わざるを得ません。みんながやっていることは正しいことではない。でも仮にそう分かっていても人と違うことはしたくない。その方を恐れるわけです。しかしその人間の愚かさ、人間の醜さが罪のない神の子を十字架につけて殺すことになってしまった。そして調子に乗ってですね、十字架にかかっているイエス様に向かって、神殿を打ち壊して三日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろって。よく言えましたね、そんなことがね。ついこの間までイエス様イエス様と言って付きまとってたんじゃないですか。イエス様が一人で黙想したいと思う時も、山の上で祈りたいと思う時も、イエス様のところに付きまとって行ったんじゃないですか。なのに十字架にかかっている姿を見て指さしてあざけて罵っている。そういうことができるということに本当に人間の恐ろしさを見ます。でもこれはもちろんこの聖書に出てくるユダヤ人の群衆民衆に限ったことではないということは皆さんも感じられたと思います。私ももしこの時ここにいたら、やっぱり同じように仕事そっちのけでイエス様の奇跡を見に行ったでしょうし、病人を連れてって治してもらったでしょうし、そしてエルサレムに入場されるイエス様を褒め添やしていたでしょう。しかしまたピラトの裁判の場所にいたら、行ったらみんなが十字架につけると叫んでいるその隣で同じように手を突き上げて十字架につけろと言って叫んだと思います。でもイエス様はこういう人たちのために、いや私たちを含めたこの人間の愚かさや醜さを一手に引き受けるために十字架についてくださったのであります。この時ですね、彼らはこう言ってます。十字架についている、イスラエルの王様、今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるからですね。もしここでイエス様が十字架から降りてこられたらどうなってたでしょうか。言葉はあれですが、ケツまくってです。よし分かった、おお、よう分かった、お前らの本心は ね、よくも言ってくれたなと、ね、お前らついこの間まで俺のとこついてきてね、誰が病気を癒し、誰が君たちの友となり、誰が君たちの話し相手となって、誰があなたたちの子供を生き返らせてお腹いっぱいにしてやったのか、忘れたのか、よし分かった、そういう要件ならいいよ、もう私は天に帰るから勝手にしてくれて、はい、さよなら。もう次の瞬間この世界ありません。もう一瞬のうちにもない、誰一人ここには残りません。でもイエス様は この愚かなあざけりに対しても一言も答えならない。そして十字架の上で神の怒りをお受けくださった。神様、彼らを裁かないでください。主よ、私を裁いてください。彼らの愚かさをどうか許してやってください。どうぞ彼らを憐んでやってください。途中にありましたけれども、ね、イエス様は羊飼いのない羊のように彼らをご覧になって哀れに思われた。あの時の目はこの時も生きてるんですね。ああ、なんと愚かだろうか、なんとこの人たちは情けない。でもこれが人間であって、これが被造物なんだから仕方がない。あざけりなさい、ののしりなさい。でもあなたたちは自分のやっている愚かさに気づかなければいけませんよ。それも言われなかったですね。でも黙っておられましたね。一言ぐらい言ってもいいような気がしますけど、お前たち後で後悔するぞとかですね、なんか一ゼルフの一つもあってよさそうなもんですけど、一言もないんですよ。ただ黙って十字架に、その人の血は私たちの子供、私たちは子供たちのようにかかってみて、彼らは言いましたけれども、イエス様はこの群衆の愚かさも、また私たちの愚かさも、罪深さも、私たちの上には被せられませんでした。全部自分が被かぶって、そして私たちを許し、救いの道を作ってくださったのであります。この群衆の姿、これを読んで、なんでこんなにこの人たちは身軽に態度を変えてイエス様を十字架につけるなんて叫んだんだろうかと、こういうふうに私自身も思ったわけですけれども、しかしそう思っている自分の中にまだですね、結局自分が分かってないなということを思いましたね。なんでこの人たちはこんな、イエス様を十字架につけるなんて叫んだんだろうか、そんな無責任なことをよく言えたな、よく言えたぎるなと、そう私読んだ時思いましたからね。こうやって引っ張り出していろいろ読んでると、私だったらそんなことはないって気持ちがあるわけですよ、どっかに。そういうことそれは違いますね、やっぱりね。逆にそう思っているということはやっぱりワンオブゼムですよね。私も彼らと同じ、この様子をもしこの民衆の人に一人ずつ読ましたらですね、なんでこんなことしてるんだとみんな言うと思いますよ。わからないんですね。結局は自分の姿というものは自分ではわからないということですよ。そこにいて、その状況の中にいたら、人間はどんな愚かなことでもしてしまう、どんな罪深いことでもしてしまうんだということをやっぱりもっと知らなきゃいけない。もっと自分の罪深さというものを知り、しかしその罪深さを知れば知るほどイエス様の恵みの深さというものが分かってこなきゃいけないということでしょうか。罪のいやますところに恵みをいやますということで、この群衆の裏切り、また自分の身に投影して、私もまたここで同じように十字架につけろと叫んだものだと今日の御言葉は言っているわけです。これはあのペテロが言った言葉ですけどね、あなた方がこの使徒の働きの2章の36節ですか、すなわち神が今や死ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです、ね、十字架につけたのはこの2000年前の群衆ではない、あの祭司長や律法学者ではない、あのローマ人ではない、私たち一人一人だ。私が十字架につけたんだ。イエス様を十字架につけたのは私です。私が罪深いからイエス様を十字架についてくださったんです。私のような愚かな人間がこの世界に生まれてきたためにイエス様を十字架につかなければならなかったんです。そういう気持ちこそが真の罪の悔い改めということではないかと思います。 イエス様、あなたを十字架につけたのは私です。私の愚かさであり、私の醜さであり、また私の罪かさであるということを、また改めて自らに問う必要を感じております。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちはあの2000年前の群衆と同じように毎日平凡な日々を送っております。朝起きて、働いて、そして夜寝て、年を拾って生きております。ごく当たり前の、ごく普通の人生であります。しかしまた、このごく当たり前の、ごく普通の生き方の中に、私たちは多くの罪を犯して、また知らず知らずにあなたを悲しませております。またみんながやっているということで、どれほど多くの愚かなことをして回りましたことでしょうか。またこれからもし続けることでしょうか。しかしイエス様は私たちの愚かさをご存知であり、また私たちの罪深さを知った上で、いや、そのためにこの地上に来て十字架にかかり、私たちの身代わりとして神の怒りを受けてくださいましたこと、感謝をいたします。もしあなたが十字架についてくださらなければ、もしあなたが十字架での死をお迎えくださらなければ、私たちはここにおりません。私たちはに生きる権利はありません。神様、どうか私がイエス様を十字架につけましたと心の底から、心底から思わせてください。そしてその時に、十字架の上で私たちを哀れに思って見下ろしておられるイエス様の眼差しを温かく感じることができます。神様、感謝をいたします。どうか私たちの弱さをあなたの恵みと憐れみによって包んでくださるようにお願いいたします。私たちの救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒にお祈りをいたしましょう。ハレルヤ。イエス様、感謝をいたします。あなたによって今も許しのこの流れの中に入れられていることを覚えて感謝をします。どうぞ主を守ってください。どうぞまたこの愚かさを、愚かな目をあなたが開いてください。あなたが私たちのために死んでくださったことを今深く心に刻ませてください。ハレルヤ。イエス様、ありがとうございます。ハレルヤ。イエス様、救ってください。どうぞ救ってください。ハレルヤ。許してください。私たちと神の間にキリストの十字架が立っているということを感謝したいと思います。もしキリストの十字架がなければ、私たちは次の1秒も生きられません。明日もある、明後日もある、一生もあると思ったら大間違いなんですね。イエス様の十字架があるから、あの十字架があって、あの2000年前の十字架があるから、今もこうして世界に残っている、私たちも生かされているということを覚えながら、またこの週も主を仰いで歩んでまいりたいと思います。 お起立ください。仰げ主の御名を賛美いたしましょう。